ございます。今日も先日に続いて旧約聖書のネヘミヤ記から、見てみたいと思います。ネヘミヤという名前は神の慰め、そういう意味でネホームという言葉が慰めという言葉がを意味しておりまして、その後にアーという字が続きますけど、それは神様という意味がついてきますので、神の慰めというような名前に意味になっていると言われています。この方がどういう方であったのか、私はとても興味を持ちます。ユダヤ人でありながらペルシャの国でですね、捕虜に連れて行かれた国で、彼は多分捕虜に連れて行かれた先で生まれた人だと思いますが、そこで、最初はバビロンという国に滅ぼされたんですけど、バビロンという国がペルシャという国に征服されて、このペルシャの、王様アルタクセルクセス王ですね、この王様の検釈官という役割を宮殿でしておりました。外国人でありながら王様のとても近くで働いていたということは不思議だと思いますが、聖書を読んでいると、このユダヤ人の歴史であるこの聖書の中に外国でそういう重要な役割を果たした人たちがたくさんおります。検釈官というのは、つまり王様の杯に飲み物を注ぐ役と言われています。その人の裁量、その人の誠実、そういうものが一番求められている仕事かと思います。なぜなら王様の命に関わるからであります。私はチャングムというですね、韓国の王宮 の, ことをテーマにしたドラマを時々見ておりますけれど、王宮の王様のお食事を作る役から、今度は王様のお体のですね、医療に携わることになった女性の、実在する人物らしいですけれど、その方のことを物語っているドラマであります。とても興味深い場面がたくさんありまして、王様の近くにいる人たちの役割がよく表されています。お食事を作る人、運ぶ人、そして王様の横にいてそれをおどくみして王様の口に運ぶ役の人、それぞれ重要な働きをし、また身元をしっかり調べられて、そして本当に命がけで働いている、そのようなことが伺えます。本当に驚くほど何かあればすぐに命を奪われてしまうような役割であります。この外国人であったネヘミヤがペルシャの王様のその一番近くに、杯の一番近くに位置していたということは非常に興味深いと思います。彼は信頼されていたのでしょう。当時のこの検釈官の役割は注ぐだけでなく、またおどくみをしますし、そして王の相談役もしていたと言われています。その役になっていたネヘミヤが自分の国の窮状を知り、自分のもともと来たところ、また神殿のあるところ、信仰の一番基本の場所であるエルサレムのことを思い、非常に心を悩ませていたというところが 前回までお話ししました。5ヶ月ほど彼はこのことを考えて、何ができるだろうと考えていて、そして自分はあの国に帰って、自分の国に帰って、この国の窮状に対して何かしなければならないという確信をだんだん持ち始めていました。それでも彼は宮殿での仕事がありましたので、それは一つ一つ丁寧に行っていたようであります。私は王の前で暗い表情をすることはなかったが、王は私に尋ねた。暗い表情をしているがどうしたのか。病気ではあるまい。何か心に悩みがあるに違いない。王様はこの自分のある意味で部下、召使いであるネヘミヤの顔色に気づきました。この当時のこの役割の人たちは顔色やそういうこともちゃんと整える義務がありました。王様に心配をかけてはならない。そうですから体調をいつも万全に整えて出るのが常でありました。しかし物の本によりますと、当時の王様たちはいつもいろんな陰謀にの対象になっておりましたので、自分の部下たち側近でさえもその表情を見落とさなかったと言われています。その表情に曇りがあるとき、何かそこに企みや陰謀があるのではないか見抜かなければなりませんでした。ですからネヘミヤがどう頑張っていても、ネヘミヤの思い煩いは王に伝わってしまいました。そこでネヘミヤはこのように書いています。私は非常に恐縮して王に答えた。王が常しえに生きながらえますように。私がどうして暗い表情をせずにおられましょう。先祖の墓のある町が荒廃し、城門は火で焼かれたままなのです。これは大変勇気のある言葉であったと思います。王の前では皆慎んで頭を下げたままで、ずっと中腰のまま過ごしているのが常であったでしょう。王に対して何か申し上げるというのは、王に何か問われて答えよと言われた時であります。王から悩みがあるに違いないと言われたと言っても、そこで大丈夫でございますと答えることもできたはずでありますが、ネヘミヤは勇気を持って自分が外国人であることをもちろん知っている王様に対して自分の故郷のことを話しました。誠実な王様に対して、しもべである自分が自分の故郷の、そして先祖の墓のことを気にしていることをネヘミヤは伝えてもよいと判断したんでしょう。町が荒れ廃れている、その切なさをネヘミヤは訴えました。すると王は何を望んでいるのかと言った。さあ何ヶ月も彼は話して考えて、自分を自分の国に返してくださいという訴えをする時が来ました。王様の方から何が望みかと聞かれたのです。勢い勇んだ彼は答えることができたでしょうけれど、私は天にいます神に祈って王に答えたと記されています。これはとても大切なことだと思います。彼はここに至るまでにいろんな計画を立てていたでしょう。そして王様を説き伏せるに十分な情報も、そして計画も立てていたでしょう。そして彼は 王様に信頼される家臣でありました。それでも彼はこの王様に申し上げる前に、私は天にいます神に祈って王に答えたと記しています。王に申し上げる前に、まず祈ったのだと書かれています。こう読みますたびに私の反省させられます。祈らずに突っ走っていることが、突っ走っていることがどんなに多いことか、特に自分が用意周到に計画したことなどさっさとしてしまいそうになることもあります。でも彼は慎重に慎重に、まず神に祈ってこれを訴えました。この重要な場面、神様はどうしておられるのでしょうか。のんびりとしておられるのでしょうか。これはネヘミヤにとっても、イスラエルの民にとってもとても大切な場面であります。これはユダヤの民族にとっても大切な場面であります。もちろん神様はここの場面で息を呑むようにご覧になっておられました。しかしこれが国を揺るがす場面だから、神様がじっと見守っておられたのでしょうか。そうではないと思います。私たちの毎日の小さな小さな決断の時も、ほんの右か左か上か下か、そういう判断の中でも神様は非常に興味深く関心を持って私たちのその選択をご覧になっておられます。そしてその選択の正しい方法をご存知でおられます。どの時も神様はご自分に語りかける声を、尋ねる声を待っておられます。ネヘミヤは神様に尋ねました。神様はそこでネヘミヤの祈りを聞きました。ネヘミヤがこれから語ることを神様が支えてくださいました。もしもしもべが心にかない王にお差し支えなければ、私をユダに先祖の墓のある町にお使わしください。町を再建したいのでございます。王は傍らに座っている王妃と共に、旅にはどれほどの時を要するのか、いつ帰れるのかと尋ねた。私の派遣について王が好意的であったので、どれほどの期間が必要なのかを説明し、さらに私は王に言った。さあ、ものすごい場面だと思います。大胆な訴えをしましたときに、王様は怒るどころか隣にいた王妃と話して、旅にはどれほどの時がいるのか、どのくらいしたら帰ってきてくれるのかという質問をしました。このネヘミヤが得た王様の信頼はいかほどであったでしょうか。いつ帰ってくるのかと心配されるほど、ネヘミヤは王様に近くにいることを求められておりました。彼が誠実で王様の命を狙うことなどないと安心しきっていたのだと思います。そのような信頼があってこそ、ネヘミヤはこれから行う大きな事業に成功することができました。神様がこの王様の心を開いてくださいました。 ネヘミヤは王様に お願いしました。エルサレムに帰るまでの道を安全であるようにあなたのお手紙が欲しいと言ったのです。いろいろな人々にこれはペルシャの王様のお許しが出たことであるということを伝える必要があったのです。これこそ旅を安全にする方法でありました。こういう行為をネヘミヤは神様から王様から得ていました。神様がことをなすときにネヘミヤに行きなさいとおっしゃるときに行けるように道を備えてくださり、また開いてくださいました。まず宮殿の大切な役があるのに自ら辞めさせてくださいということはとんでもないことでありました。最後まで命尽きる寸前まで宮殿にいる人たちは仕える必要がありました。彼らには選択肢がありませんでした。それなのに神様はこの王様の心を開いて彼が去っていこうとしばらく自分の国に行くことを許されました。神が行けとおっしゃるときには不可能なものがありません。私たちも何か心にこれをするべきだと感じたときにそれを阻むものを発見するかと思います。しかし本当に神様に頼っているときに本当にその行く道が正しければ道を開いてくださるのは神様であります。そのことを覚えたいと思います。今日この神様が皆様お一人お一人のご人生をご存知で、そしてお体の痛みやお体の辛さをご存知でいてくださり共にいてくださると信じます。どうかこの方に皆様の思いを託してくださいますように道を開いていただきましょう。お祈りいたします。愛する神様、聖書の言葉をありがとうございます。どうぞあなたに頼るときにあなたが道を開いてくださいますように、病室の皆様が癒される一日でありますように、イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお大事にお過ごしください。